もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
まずあなたの年齢を教えてください。
はい、自分は40歳になります。
はい、ご結婚はされてますか？
あ、いえ、独身です。
はい、お一人で暮らしてらっしゃいますか？
あ、いえ、実家暮らしです。
はい、そうするとお父様お母様の年齢を教えてください。
はい、父が、75。
はい、
母が69になります。
はい、わかりました。今日のご相談はどんなことでしょうか？
はい、ちょっと昔のいじめが忘れられなくて、何かその加害者が今でもなんか自分のあることないことをなんか言いふらしてるんじゃないかっていうのは、ちょっと半ば妄想というか、ちょっとそういうものが頭から離れなくて、ちょっともう恐怖を感じて、もう最近ちょっと生活が何も手につかないという状態になってしまって、そのご相談になります。
はい、いじめというのはいつ頃のことなんでしょうか？
今から12、3年前の話になります。
少し具体的に教えていただくことはできますか？
あ、はい、かしこまりました。今自分は大学卒業してから3つ目の職場にいるんですけども、
はい、
そのいじめがあった職場は、自分にとっては1つ目の大学卒業してから入った職場になります。
はい、どのようなことがありましたか？
ですね、その同僚2人からちょっといじめを受けたんですけども、最初、まあ、ちょっと2人いまして、仮にちょっと A と B というふうに2人で A と B とすると、
はい、
A は新卒で僕と同期だったんですけども、その何か僕が仕事でちょっと失敗したりするたびに、何かこの、まあ、僕のことをバカにしたり大声で罵倒するのが嬉しそうに言っていて、その時はまたちょっと僕も自身もバカで人にすぐ騙されてしまうような人間なので、なんかすぐになんか笑顔を見せられたら、なんか友達だと思ってしまうような、なんかバカな人間なので、僕はなんかバカにされても、その後普通に話しかけられたら、なんかその一旦忘れてしまうような状態だったんですね。
はい、
そんなことがちょっと続いて、まあ、入社してから 4、5 年経ったぐらいですかね。今からで言うと12、3年前ですね。12年前から13年前くらいから、ちょっと本格的ないじめが始まりまして、 A から夜のお店に誘われたんですね。いわゆる、まあ、風俗店みたいなところに。
はい、
はい、でそういうところに一緒に遊びに行こうと言われまして、で自分もまあなんとなく不安だったんですね。そのなんか自分はそういうところなんか遊び行ったこともないし、なんとなく A に対しても不信感はあったんですけども、断れずに一緒にお店に遊びに行ったんですね。はい、それでちょっと、まあ、ちょっと遊んだ次の日、会社に行くと A がそのことを周りにこう言いふらしている。でなんかそのちょっと事実と違うようなことを言っているんですね。そのちょっと A の方から誘ってきたはずが、なんか僕の方からなんかそういう店を誘ってきて、あいつはもともとそういう遊びが大好きなんだ、あいつに誘われたんだっていうようなことを言っていて、至るところで言いふらしていて、
はい、
僕もちょっとその場ではちょっと抗議したり怒ったりはしないで、まあ、ただなんとなく場の空気に合わせて、まあ、笑うしかなかったんですね。その後もちょっとそんなようなことが続いて、
A と B というふうにおっしゃっていましたが、
はい、
今、
はい、
A さんのお話でした。
そう、はいはい、
他に B さんという方がいらっしゃるんですか？
そうですね、最初に A からそういうことをされた後に、まあ、B も加わるような形で、要は A と同じようなことをだんだん僕にするようになった。
いじめというふうにお感じになるのは、バカにされたり、あることないこと言いふらされたりというようなことでしょうか？
そうですね、はい。で、まあ、ちょっとその後も何度かそういう店に誘われて、なんか行くたびに事実と違うこと言いふらされたり、僕になんかおごってくれっていうのがだんだん言うようになって、何か僕もそれで断れずになんかお金を出したこともあって、まあ、その人たちの A と B の分も、そうするとなんかあいつはみんなにお金を出しておごってくれて、それでなんかああいうお店に行くんだっていうの、またこれを社内に言いふらすんですね。
これは一つ目の会社でのことで、
はい、
このことがまだ今も忘れられないということでしょうか？
そうですね、はい。
そうすると今日はどんなご相談になりますでしょうか？
A と B がなんか今でも僕の共通の知り合いになんかその悪口、なんかそのあることないことを言いふらしているんではないかとか、まあ、今ちょっと SNS とかもある時代なので、なんかいきなりどっか僕のそのアカウントを見つけて、なんか変なことを書いたりするんじゃないかとか、 まあ、ちょっと半ば自分でもそれは悪い妄想、悪い想像だっていうのは何か理解をしているつもりなんですけど、どうしてもなんか怖くなってしまう、何か心を支配されてしまっているような、なんかそんな感覚で、はい、もう不安がなんか通り越して、なんか恐怖を感じているような状態で、もう退職自体をしてもう10年以上経つので、今からまあ A とも B ともなんか話すこともないと思うんですけど、自分自身がどのようになんかその対応したらいいかというか、その自分の心と向き合ったらいいというか、
そのあなた自身をどうしたらいいかというようなご相談になりますか？
そうですね、はい。
わかりました。今日の回答者は医師で医療ジャーナリストの森田豊さんです。森田先生、お願いします。
もしもし、森田です。
よろしくお願いいたします。はい。
12、3年前に同僚からいじめを受けて、まあ、精神的な苦痛を被って今も苦しんでいるということですね。
はい。はい。
例えばその職場で関係のない人から非難されたとか、何か実害みたいなものはあるんですかね？
まあその A と B 以外からはそのなんかいわゆるなんか間違った噂を言われてしまうだけですかね、はい。
そのいじめを受けてから今までの間ね、例えば、はい、眠れなくなったとか、はい、食欲が衰えたとか、体を動かすのが嫌になったとか、あるいはまあ仕事を行きたくなくなったとか、そういう症状はありましたか？
多少はあったと思うんですけども、でごめんなさい、ちょっとあの補足になってしまうんですけど、よろしいですかね？
どうぞゆっくりお話しください。
すいません、まあ、実はその A と B にいじめを受けていて、その後にちょっとあの私上司に相談をしたことがあったんです。
はい。
で、まあ、またこれもまたちょっと自分がちょっとバカで、まあ、臆病なせいで、まあ、ちょっと中途半端な対応してしまったと思うんですけども、まあ、仮にちょっとその相談を聞いてくれた上司の方は、C さんとしまして、あのその C さんに相談をしたんですね。
はい。
で、まあ、その結論から言うと、相談後一旦いじめなくなったんですけども、後になんかそれがもしかしてちょっと C さんに勘違いを起こさせちゃったんじゃないかなと思いまして、まあ、C さんの理解は、私が A と B に無理やり時には暴力を使ってこの夜のお店でそういうのを奢らされているっていう理解だったと思うんです。で、まあ、自分もまあ実際にそういうふうにお伝えしたので。
ということは、風俗店に行った時にあなたが他の人の分 A さん B さんのものも払ってたと？
そうですね、あの、はい、最初からじゃないんですけど、そういうことも何回かありました、うん。まあ、でもそれは 2,3 回かな、そんなに多くないんですけど、はい、ありまして、うん。
で、そのことを会社の同僚に A さん B さんはあなたから誘ったんだよみたいなことを言ってたと？
そうですね、はい、はい。
それはすごいストレスですよね。
はい、はい。
で、それを上司である C さんに相談したことは、非常に適切なあなたとしては対応だったように思いますけど、なんでそのことが自分で悪いと思ってるんですか？
はい、それがですね、やっぱり自分がその話をちゃんとするのがあんま上手ではないのか、まあ、確かにその事実を自分では伝えたつもりだったんですね。ただ、最初に僕がその C さんに相談をしたときは、まあ、そうやって噂になったのは、なんか単にちょっとからかれてるだけじゃないのっていうふうに少し C さんも言っていて、僕の勘違いではないかっていうところは最初に C さんは言ってたんですけども、なんかその自分がその何だろう、 A のその本性っていうんですかね、そういうなんか陰で僕のことをバカにしていて、なんかそういう悪意を向けていて、表面上ではフレンドリーなので、なんかその辺をなんかちゃんと説明してなかったので、それのニュアンスがあんまり伝わらずに、結局その社内で座って僕が言われているのが、僕が自分から誘ったつもりはないんですけど、まあ、C さんはなんか僕の話を聞いたときは A と B に無理やり連れて行かれたっていうふうに思ったと思うんですけど、あれごめんなさい、ちょっと話があんまり、すいません。
まあ、あのおそらく C さんにね、はい、自分の辛い思いを打ち明けたんですけども、まあ、自分としては全てを理解するように説明できなかったっていう、なんかちょっと後悔もあるのかな。
そうですね、申し訳ない、そうですね、すいません、本当に話すのは僕は。
いや、でもね、それって自分の辛さを表現が上手い人もいれば、表現が下手な人もいるんで、はい、そんなことじゃなくて、あなたがその上司である C さんにきちっとお話ししたということは、すごく前向きな対応だったように思いますよね。
ああ、は はいはい、
あとこういうストレスがあった時にその一緒に住まれているお父さんやお母さん、こういった方にお話しされたことあるんですかね。
その当時は一人暮らしをしておりました。なのでちょっと親にとかには全く相談とかはしてないですね。
今回のですね、いじめは相当辛いものだとは思うんですけれど、
はい、
もしかしたらですよ、はい、誰かに愚痴を言ったり、この辛さを共有してもらったりすることで、この辛さが和らいだ可能性もあるのかなと思うんですね。で、まあ、今からそれ振り返ってもしょうがないんですけども、
はい、
おそらく今40歳であるとすると、これからもこんな辛いいじめはないにしても、ストレス、はい、いろんなストレスが関わってくると思うんですね。その時に、はい、一人で解決しようとしないことが大事なのかなと思いますよね。
はい、はい。
で、おそらくですね、今の話を聞いてると、あなたはですね、すごく真面目で几帳面で完璧なところがあるのかなと思います。
はい。
ご自分でそう思いますか？
ああ、そうですね。なんか確かにできないくせに完璧主義かもしれません。そうですね、はい。
だから、本当に理不尽なことに対してストレスを強く感じるんでしょうね、
はい、
ただ12、3年前のいじめもう今はその A さん B さんとつながりがないんですよね。
そうですね、もうないですね、はい、
今回大事だと思うのは、
はい、
普通嫌な記憶っていうのは忘れたいと思うし迎え合いたくないと思うんですけど、はい、こうしてテレフォン人生相談に電話してくれるじゃないですか。だから打ち明けることでほんの少しかもしれませんけど気持ちの整理ができるのかなっていうふうに考えたいんですけどね。
はい、はい、うん、
ただ問題なのはあなたの性格とか考え方とか行動パターンはこれからも続きますので、だから同じようなストレスはないにしてもちょこっとした他の人がそんなにストレスじゃないっていうことに暴露された時にちょっと、はい、まあ、他の人より弱いところもあるのかなと思うんですね、はいはい、なのでこれからストレスに暴露された時には決して一人で考えず誰かに打ち明ける、はい、まあそういう友達とか場合によってはお父さんお母さんもまだね60代70代ですからと話をするとか、はい、そういうふうにしていかないといけないのかなと思いますね。なかなかストレスとのうまい付き合い方っていうのは難しいんですけどね、少しでも参考になればと思います。
はい、
ウルベさんにお戻します。
はい、
いかがでしたか。
先生の話聞いていただいて少し気が楽になりました。はい、はい、
最後にちょっと2つだけお伝えさせてください。
はい、
一つ目は今日からあなたの言葉を変える工夫をお勧めします。
言葉を変える、はい、
例えばあなたはコミュニケーションが下手なのではなくて、
はい、
コミュニケーションが丁寧な人だなって私は思いますので、
はい、
下手なのではなくて、
はい、
丁寧だっていうふうに思ってほしいです。
はい、
なぜならあなたのその言葉を丁寧に使うお人柄というのは実は私は長所だと思うからです。
はい、
まずこれ一つ目です。
はい、はい、
で二つ目はいろんな人とのコミュニケーションをしてみてほしいなって思います。
はい、
あなたのきちっとした言葉の表現とかを聞いてくれるお相手って世の中には本当はたくさんいると思うんですね。
はい、
なのでいろんな話すお相手が見つかるといいなって思います。
はい、
人間関係って実は私たちにとっては本当に嬉しいこともあるかもしれないけど本当に難しいわけで、
はい、
だからこそ新しいいろいろな人間関係を作るっていうことに少しフォーカスできるといいかなって思います。
はい、頑張ってみます。ありがとうございます、うん、はい、
あなたのこれからの心と体本当に大切にしていただければなって思います。
はい、
どうぞお元気で。
はい、今日はありがとうございました、うん、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。